クリア
小松の
KK ナイト。ということで第559回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今回の配信が6月の4日ですね、配信の予定の、はい、収録ということでございますので、6月にも入ったっていう感じですね。
はい、
なんかあっという間な感じですね。
そうですね、
ね、
この1週間の間にも雨が降って通過、めちゃめちゃ晴れて暑いな、台風来たみたいな。
いや本当にそうですよね。
すご
くありましたね。いや本当にそうですよ。で、もうぶっちゃけて言うと、この収録6月3日配信の前日に行っているんですが、この日が関東が台風来ましたか？
そうですね。
そうですよね。はい、で、私は1日2日は月火と東京いたんですよ。うん、で、割となんかもうそのぐらいから台風みたいな話があったので、うわー2日帰れんのかなっていう感じだったんですけど、2日は全然大丈夫で、で、配信日の前日。6月3日は、まあ、台風が、まあ、上陸っていう感じだったんですか？
まあ、ちょっと太平洋をこう
かすめた感じですかね。
だから雨がすごく降ったぐらいな感じ
で。ああ、そうですか。へえ、じゃあ、風はさほど、まあ、台風、まあ、強いかなっていうぐらいの感じですか？
台風、風はね、まあ、僕もずっと家の中にいたせいかもしれないですけど、なんか時々、ちょっと強いかなっていう時が少しありましたけど、まあ、なんか台風の割にはっていう感じ
です、ね。はいはいはいはい。でもやっぱこういう時、本当にね、それこそ学校とかは大変ですよね、見極めが。
そうですね。
その前の日にね、次の日台風が上陸するってなった時に、その休校にするのかどうするのかとか、ね、そのあたりの判断がね、なかなか難しいところですよね。
そうですね。うちの息子と娘両方とも休校になりましたからね。
あ、なりました？
うん、
前日。まあまあでもね。そ
う
ですね。
前日に割とうちの娘大学の方はもう発令していて、息子の方はなんかあれですね、時間に区切られてましたね。何時までに、警戒レベルがいくつまでだったら、1,2限は終了、休校ですみたいな。何時までに、警戒レベルがいくつだったら、その日は休校ですみたいな感じような感じでしたね。
へ、
時間によってだからちょっと分かんなかった感じはありますけどね。
ああ、そう、その辺がね、なかなかね、本当に難しいところですよね。なので、まあ割とこうね、天候の状況もはっきりしてればですね、もう判断も早くっていうところでボンとやっちゃった方がいいかなというところではありますが、まあでもそれで言うとあれですね、お嬢さんの大学の方はポーンとも決めちゃって素晴らしいですね。
そうですね。
もう
前日にはもう案内出てましたからね。
そうですよね。で、来なきゃ来ないでいいわけですからね。まあ極論を言うと、リスク対策ということで言うとね、
なんか授業によってはなんかオンデマンド教材使うみたいな感じので来てましたね。
はい。いやね、周りの先生でもね、なんか前の日騒いでる時にオンラインでいいじゃんって。まあそりゃそうだなっていう、まあ、思ったりもしますし、まあ私なんか特にね、普段からオンラインで割と授業やってるので、さほどその影響がないっていうところで言うと、はい。で、今日はそれこそあれですよ。私今 CG ワールドっていう雑誌が今週月曜日から金曜日まで、ウェブのセミナーと言いましょうか、ウェブデザインウィークみたいなイベントをずっとやってるんですよ、1週間。 で、まあ、あの自由に予約なしで参加できるオンラインのものから、予約が必要なオンラインもしくはオフラインのイベントまでということで様々1週間やってるんで、で僕あのこの収録をしている日の、お昼の予約が必要なあのオンラインセミナー予約してたんですけど、あのまあねオンラインなんでね何の影響もなく、はい、授業が、まあ、あのセミナーが行われたということで、やっぱそういう面で言うとねオンラインの環境がこう広く復旧をしたというのはまあメリットな面ですよね。
うん、そうですね。
来やすくなってるのかなというところでございます。はい、まあなんか6月5月6月でこんな感じだと7月8月どんな感じになるんだみたいなね。
まあ激アツになるんじゃないですか
ね、 ね冗談めいた50度ぐらいになるのかみたいなね、はい、冗談めいた話もありますが、はい、皆さんあの気候が本当にあれなのであの体調をぜひあの皆さんお気をつけくださいというところかなというところなんですが、さて前回なんですが第558回ということで何でもやらせてみる発想とその意味ということでございまして、はい、まあ、小松先生と私ですね、まあ、あのデジタルハリト大学というところで教鞭をとっておりますけれども、まあ、同じ大学のウェブ系の先生たちとちょっとあのなんですかね、原稿館会と言いましょうか、シェア会と言いましょうか、勉強会っていうのが一番分かりやすいんでしょうか、はい、行ったので、まあ、そういったところに関する所感であったりとか、まあ、思うところみたいなところをお話をしていったんですけれども、なかなかねやっぱりこうなんて言うんでしょう、口をつくと AI の話になりますね。
もうそういう時代なんで
まあ、なかなかねでもなんか難しいとこですね。AI はもう本当にまあ公私ともに切っても切り離せないところにもなってきておりますしっていうところではあるんですが、まあ、なかなかこういうポッドキャストでトークをしていこうってなるとじゃあ AI の話ばっかりしてもねみたいなところもあるので、
うん、
なんかそこら辺のバランスがとっても難しいなぁとねなんか思ったりしますね。モチベーションコントロールみたいなところって結構大事なんだなってちょっと最近常々思いますね。
うん、そうそう、どの辺の話でそう思われたんですか。
あれです、その今言ったままなんですけど、その、
はい、
まあ、AI ってなるじゃないですか。で、もう絶対的に、まあ、仕事は必要ですし、
うん、
まあ、プライベートでも使ってますし、だから必要なことなんですけど、こう息つく間がないというか、
うん、あでもまあ分かりますよ。なんて言
うん
でしょ
う、うん、そうなんかそればっかりになってしまうと難しいなと思ってて でも必要なものだからモチベーションを保っていかないといけないじゃないですか。だからそういうなんかモチベーションコントロールですねなんかが、うん、結構難しいなって最近思いますね。
うん、前にそのね隣の人はどういう AI 使ってるか勉強会行ったって言ったじゃないですか。う
ん、はい、
でそこで の, その最後 の, 全体に対する質問とかある人みたいなところで、うん、皆さんはその AI を触る、僕は最近そのやっと会社でクロードコードが使えるようになってっていうところで、だ必要だと分かりながらもその自分でこう触っていくモチベーションっていうのがまあそこまで高くないというかね、あんまり上がっていかないって話で、皆さんどういうふうにそこは考えられてますかっていう問い投げた時に、割といろんな同業種の方からいろんなこう意見が出て、なかなか考えさせられるいい問いだなと思ってその時は聞いてたんですけど、まあまさか同じようなことが出てくるとはそうですよね。だから周りはやっぱり言ってるし、でも触る必要性があるのは分かっていても、そこにやっぱりじゃあ理由って何なんだろうって言われたら、ちょっとなかなかすぐに出てこない部分があると思うんですよね。で本当にそれ人によると思うんですよ。もうなんかやっぱり昔できなかったことが、憧れてたことができるみたいなところのモチベーションもありましたけど、やっぱりなんか全部が全部情報めちゃめちゃ肩になればなるほど、やっぱりこの中途半端に触りたくないみたいな感じも出てきたりもするので、そうなかなかどっからやっていいかっていう変なね、その変なっていうか面倒くさいっていうのも一つね入ってくるんですよね。それは前にうちのポッドキャストで言ったら面倒くさいの定義に当てはまるんですよ。
はいはいはい、
やっぱその手数をやっぱりある程度その手順踏まなきゃいけない部分だったりとかね、考えが及ばない部分のところでも があったりをするので、まあ、ただなんか AI 絡みの話はどうしてもね、拡張、考え方の拡張に入る考え方としてやっぱり大事だし、まあ、ちょっと我々を教える環境に結構影響を与えているものでもあるので、
うん、
そうちょっとね、前提となるこの考え方を学生に伝えていかないといけないよねっていうところがあるので、まあまあそういう意味でも触んなきゃいけないんだけど、直結しないとなかなかね、確かにこう触りづらい部分もありますよね。
いやね、本当そうですよ。だからまあいろんなところでそんな話がいろんな視点で行われてるんだろうなっていうのをやっぱり改めて思いますね。はい、てなところでございますが、さてそんな、まあ、前回を受けて、まあ、前回実は、まあ、エディケーション会として配信をしていて、実はその前もエディケーション会として配信をしているので、エディケーションが2回続いているんですが、まあ、そのあたりは、まあ、来週ガジェット会を行いたいということで、はい、あのちょっとあのエディケーション会を2回重ねさせていただいたんですが、ですので、まあ、その間を挟んだ今回はウェブ会ということでございまして、でじゃあウェブ会で何話しようとなると、もうなんかね、だから自然と口をつこうとすると AI みたいな話になってしまうので、もう今回はこれでいこうかということで、これはもうあの3回目ですよね。
3回目ですよ。
もう3回目まで来たらあれなんですかね、タイトルコールに値するんですかね
決めはないですけどね
、はい、ということで今回はこれをいきたいと思います。最近 YouTube で何見てますということで
いや割と楽しいんですよこれ
そう、いやこれでもね、小松先生があの編集会議の時に提案してくださって、まあ、ウェブ会ということで、まあ、AI っていうのもあるんですけど、まあ、久しぶりに YouTube 何見てるかっていうのもいいんじゃないですかっていうところで、でよくよく考えると、まあ、今回3回目なんですけど、ちょうど同じぐらいの周期でお話ししてるみたいですね。
70後半から80回ぐらいなんか、
うん、ね、だから実はなんかあの去年お話をしたことがあったように思ってたんですけど、去年やってなくてですね。
そうですね、どっちかというとなんか、ね、うん、あの Netflix とかの発談、
そうそうそうそうそうそう、ね、だから一昨年 YouTube に関して の, あのお話はしてて、でその前がまたさらに、ね、70回ほど遡って、70、80回ほど遡ってっていう感じで最初にお話をしてるので、まあいいんじゃなかろうかと、あのちょっと見てるものも多少変わってきてることもあるんじゃなかろうかということでございますけれども、なんかでもあれでしたね、その前回前々回紹介したお互い3つずつ紹介しているので、まあ6つぐらいお互いに紹介してるんですけど、見てるものもあればね、最近見てないなというものもあったり、逆にその YouTube 側の方が更新があんまり行われてなかったりとか、やっぱいろいろですね。
そうですね、う
ん、はい、いや生き物だなと YouTube はやっぱり、だからそういう意味ではやっぱりウェブのコンテンツなんだなってとっても思いますね。
そうですね、
はい、まあ、そういった中で、まあ、あの当然あの私は小松先生の自身のこう趣味思考もね、あの変わっていくところ、変わらないところもありますので、まあ、どんなものを最近は見てるのかということで、ちょっと今回も3つずつ紹介していければなというところでございます。では恒例のじゃんけんを、はい、私どものポッドキャスト勝った方からですね、紹介をしていくということでございますので、じゃあいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。おお、負けたということで小松先生が勝ちましたので、小松先生の方からご紹介をしていただこうというところでございます。
はい、まあ今回、まあ今回もあれですけど被ることほぼないんでね
で多分ないと思いますよね
はい、じゃあ私一つ目は、こちらでございます。
ほい、はい、お、来ましたよ。
まあ今回は実は3本ともですね、ここ1ヶ月、半年以内に見始めてるもので、なんかね、普段はね見てるもそんなにねあんま変わってないんですけど、
わすごいですねこれ
こちらチャンネル登録者数9000、この配信時点で9620人、
はい、
一番に行ってません、
はい、
今回ですね、セントフォースゲーム部っていうですね、
これほらセントフォースってあのセントフォースでしょ、
あのセントフォースです
こんなチャンネルあったんですね
そうで、僕はなんでこれをなんかたまたま見たんですけど、
はい、
あの ダービースタリオンの3っていうですね、
はい、
スーパーファミコン時代 の、
はい、
競馬 の、 その育成シミュレーションゲーム、
うん、
僕もすごいやってた世代なので、
ダービースタね、
それをあんまり知識がない子たちがその古い競馬のゲームの育成をこうわちゃわちゃしながらやってるのがですね、なんか面白くてですね、
しかもあれですね、ゲーム部っていう、まあ、タイトルのチャンネルなので、まあまあ比較的新しいゲームから何からなのかなと思ったら、結構古いゲームずっとやってますね。
レトロゲー的なのが多いかもしれない、
ね、そうですね。
そうだから僕見たのは、まあ、正直あんまりたくさん見てなくて、
はい、
あのダビスタの回のやつは全部見たんですけど、
うん、
あと見たのはね、魔界村のやつとか。
魔界村、魔界村ありますよね。
で、魔界村とかそういうのってどっちかっていうとこう、なんだろうな、クリア動画とかその、
はい、
RTA とかそのタイムアタック系のやつとか見たことあったんだけど、
うん、
本当にこう初めて魔界村やりますっていう人たちが一面をこうクリアできないことに苦労してるわけですよね。
いや、そうですよね。魔界村といえばですもんね。
そう。それを見ていて、あ、そこ、レッドアリーマーはみたいな話とかこう、こうなんだけどなと思う、こうもどかしい感じもあるんだけど、やっぱそこでなんか、そのアナウンサー の、 あの女性が 4,5 人でやっていっぺん
やってるので、うん、ってらっしゃいますね。
わちゃわちゃしながらこうね、お菓子食べながらやってたりするわけですよ。
だってあれですよ、グラディウスのコナミコマンドとかもやってますよ。
そうだから、まあ、あの、まあ自分が昔やってたなっていうところで、まあ、そのと知識がもう僕らの世代やっぱみんなあるから、
確かに
コメントにね、こう、こうするといいよ、ああするといいよってみんな
書くんですよね。これもうだって絶対どう考えたっておっさん多い方じゃないですか。
そうですね。
いやー、セントフォースがこういうゲームチャンネルやってるとは思わなかったな。
はい、まあ、
面白い。
まあこれもそんながっつり見てるというか、最近ちょっとチラチラ見てるっていう感じ、
ね、はいはいはいはいはい
はい、
そんな、ありがとうございます。
なかなかね、知らないですよ。
知らないですね。
そらそうですよね。
いやー、これは知らなかった。なんかでもあれなんです、ちょっと引っ張りますけど、あのゲーム系のチャンネルは時々見るんですよ。
はい、
でほら、そういうのって見てると関連とか出てくるじゃないですか。
はいはいはい、
だから出てきてもおかしくないなと思うんですけど、これちらっとも見たことなかったですね。
まあまあ1万人いってないですからね。
いやいやいやいやいやいやいやいや、へえ、いやー、とてもちょっと見てみます私。
はい。
はい、ということで、小松先生の1チャンネル目でしょうかね。はい、はい、セントフォースゲーム部でございました。では次、私行きましょう。じゃあ私は、じゃあでもこれでいっておこうかな。じゃあ私の1チャンネル目はこちらでいきたいと思います。はい、カメラの写真の、はい、チャンネルでございますけれど、写真機書き中というチャンネルでございまして、チャンネル登録者数1万人ちょっと超え、最近超えたんですよ。
近い。
ね、まあでもね、いわゆる芸能人とかではなくて写真家の方お二人なんですよ。柿島さんと中野さんというお二人の写真家の方が、やってるチャンネルなので、柿島と中野で柿中なんですけど、はい、この方2人がですね、本当写真にまつわるいろんな、ことをされてまして、一番最近の配信でいうとカラーハッディングとか、今カラーハッディング流行ってるの知ってます？小松先生。
いや、知らないです。
SNS でそれこそ流行ってるんですけど、色を決めて取り合いっこするんですよ。だからあなた赤、私青とかで、
うんうんうんうん、
でその色のある写真を決まった時間で撮ってお互いに見せ合うっていうのが、これ今流行ってるみたいで、でこれがほら結局高いカメラでもスマホでもできるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
なのでなんかすごく流行ってるみたいで、っていうのをまあ最近やってらっしゃったりとか、まあいろいろやっぱりオールドレンズ買いに行ってみたりとか、あとは、お互いにこうちょっと古いカメラ持って、どっかの街に行って、下北沢行ってとか、どこどこ行ってとかで、写真と対決したりとか、いろんなカメラにまつわることをされてるんですよ。 で世代的には多分ですね、私とか小松先生よりも一世代下ぐらいの感じなんですけど、とはいえね、私たちの一世代下といったらもうだいぶなおっさんなので。はい、
あ、じゃああれですね、パイセンと年齢近いかもしれないですね。
ああ、いや、それよりはねちょっと上ぐらいかもしれない
ですね。あ、上なんだ。
はい、
じゃあまずそうですね、じゃあその間ぐらいですね。
そう、間ぐらいです。でですね、特にですね、中野さんという方が割とこうメインの進行をされてるんですけど、この方東京工芸大学出身なんですよ。
なんと後輩じゃないですか。
はい、そう、1978年生まれってプロフィール見たら中野さん書いてらっしゃったので。
お
はい、まあ、だから小松先生同じ大学ですね。
そうですね、
はい、
まあまあ一応そうですね、僕出た大学名前変わる前は写真大学、
写真ですもんね、はい、そうなので、ちょうど実は編集会議で別の話でね、
はい、
ご出身の方のお話をしてたんですけど、
はい、
はい、やっぱりねそういう写真業界だとやっぱり東京工芸大学いらっしゃるんだなと思って、
うん、
感じですよ。はい、ですので、まあぜひぜひ結構20分ぐらいの感じかな、どれも、はい、20数分ぐらいの感じでいろんなカメラを軸にしたいろんなことで小気味よいおじさんトークでやってらっしゃいますので、なんかお暇な時にでも全然小松先生ご覧いただいて、
ちょっと面白そうだ、
はい、なんか当ポッドキャストでもね、またフォトウォークやるとかっていう時はちょっとなんかね参考にさせてもらって、はい、なんかやれるといいんじゃなかろうかというところで、はい、写真機書きながらのご紹介でございました。
とりあえず登録しておきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。なんで僕がお礼を言うのかわからないですが、はい、ぜひぜひというところでございました。
はい。
はい、じゃあ次小松先生、お二つ目をご紹介いただきましょうか。
はい、二つ目ですね。最近これはね、まあ、ショートで流れてきてついつい見ちゃってるっていうやつで、うん、まあ、割となんだろうな、ショートじゃないやつもよく見てるんですけど、
はい、
これもですね、どっちかっていうとやはりおっさんホイホイな感じなんですけど、
おうおうおう、
はい、二つ目はこちらでございます。
お、来ましたよ、
まあ、ちょっと音楽系といえば音楽系
なんですけ
ど、ミランのドラムっていうですね、チャンネル登録者数 9.86 万人、
もうすぐ10万人じゃないですか。
そうなんですよ。で、まあ、女子高生ドラマですね。
すごい、
ですごいね、笑顔でね、まあ、叩くんですけど、結構ねしっかり叩いてる方で、で我々、
また曲が、
そう、我々のね、本当に80年代後半から90年代の、まあ、非常に J-POP だったり、ロックだったり、
いやそうですね、
非常にこう我々世代がたくさんみんな知ってるっていう感じの曲を選んでるんですよ。
確かに。
だからなんか曲がもう非常に身についているもので、やっぱりそのドラムを叩くっていうのが非常にこう、あ、このこういう裏拍で打つんだとか、
すごい、本当にボーイとかね、
そうなんですよ。でやっぱり、ね、いろんな、やっぱりこうアーティストさんのやつで、その叩くリズムだったりとか、やっぱり激しいものもあればゆったりのものも、結構いろんなものがあるなっていうのを見ていて、
いや、そうですね、
こう聞いて楽しいんですよ。
いやー、チェッカーズとかアイドルとか、まあ本当いろいろですけど、やっぱあれですね、ちょっと自分たちの世代だからっていうのもあれです、言うのもあれですけど、やっぱもうだいぶここ最近って音楽が細分化されちゃったの で、
そうです、ね、
その国民的なヒット曲みたいなのっていうのがなかなか最近は難しいですけど、このぐらいの時代だとやっぱね、
まだね、
世代を問わずね、
そうですね、レコード、うん、まあ、CD の時代全盛期なので、
そうですね、
そう、だからおっさんホイホイの観点でやっぱりあるんですけど、やっぱりみんなが知っているっていうところで共感を非常に生み出す、
いやそうですね、で
今の時代は多分それぞれがそれぞれみんな好きなものがあっていい時代なので、うん、逆にみんながこう知ってるっていうのは逆に少なくなって
くる、少ない、そう
で、これともう一個迷ったやつがあって、もうね今日その話しないって言った中で出すんかいって話なんですけど、まあ、これも近い話なんですけど、もう一個は
メタルだ、
メタル JPAI っていう、
これは
2.81 万人なんですけど、これは、はい、いずれにしても AI でカバーするってやつですね。
ああ、これちょっと僕ニュースで見た気がします、ニュースというか記事で、 そう、こういうのがあるって。
そうだ、女性のその声で AI でメタルなので結構激しめの。
そうですよね。でも曲はそれこそ五代五とか坂井ゆいとか、
はい、
ジッタリンジーンとかね。
ボーイのこういうアレンジされるのがね、ものすごい僕の中ですげえなーと思って聞いてしまって
楽しい。
そうだから、さっきのはどっちかっていうと本当にもうただ曲は原曲でもうドラムを楽しむってやつで、こっちは原曲知ってながらもう AI でその本来だったらなかなかこういうパンチのあるこう歌い手がやっぱりこういう曲をカバーするってやっぱり珍しい、
ね、いやいいですね。
そうだから、まあ AI がやっぱりちょっと人によってはね、あんま好きじゃない人もいるかなっていうところもあるんですけど、僕は単純に、あ、なんかこういう一つのボーカロイドじゃないですけど、
うん、
なんかそういう感じのところで聞いてます。だから、
いや、いいんじゃないですか。いや、
そうそう、
この遊び方はいいと思いますよ。だってそのサムネイルも多分 AI で作ってますもんね、これね。
サムネイルも使ってで、一部ほんの瞬間ちょっとだけ動画もその動画 AI で作られたやつが流れてるっていう、うんうんうん、そうだから、ね、なんかね、なんか動画 CM にあったようなそういうなんか期待感に対して裏切られたとか気持ち悪いみたいなのがあんまないん
ですよ。はいはいはいはい、
そうだから面白いなと思って。
いや、面白いですね。
そしてやっぱりおっさんホイホイ的なところもやっぱり
確かに
っていう。
はい、そしてミランさんはね、高校生でいらっしゃりながら、それこそでもね、どちらかというと昭和歌謡っていう言い方をするのかどうなのか、まあそれぐらいの世代のものをね叩いてらっしゃってっていうところで、
そうだ、コメント欄がね、あの世代の人が叩いてくれてありがとうって感謝の
そうですよ、ね、
コメントが流れ
てっていう、もうありがとうありがとうって感じですよね。我が娘もしくはもう我が孫ぐらいの感じで感じじゃないですか。もう、いやこれは素晴らしい、いいですね。
ぜひあのチェッカーズもありますね、ぜひ。
いや、そうチェッカーズもあるんでね。まあ、プリプリとかね、
はい、聞いてみてください。
いや、もう本当に、いや、懐かしい感じですよ。いや、素晴らしいございました。
はい、
はい、ということで、小松先生からはミランのドラムおよび、メタル JPAI ということで、はいはい、音楽ものをご紹介いただきました。
はい、
ありがとうございます。わ、じゃあ残り私2つ残ってるんですけど、2つ目はこちらでございます。ご存知だろうか、どうなんだろうか。
ああ、これ僕すごい好きです。
あ、知ってます。
知ってます、知ってます。
僕が2つ目紹介するのはカズランゲージズという、はい、チャンネルなんですが、登録者数なんと156万人でございます。まあ、なので、はい、まあ、それぐらい登録者数がいれば知ってる方もリスナーの方でも多いかもしれませんが、いわゆる多言語話者、15言語喋るんですよね今ね。
もうちょっと増えてるかもしれない
です。いや、あの一応なんかあれなんですよ、その配信の中で時々聞かれるんですよね、
はいはいはい、
何言語あなた喋るんですかっていう時に、最近はご本人15言語って答えてるんですよ、
うん、
なんですけど、
はい、
なんかね、しっかり受け答えができるものをカウントしてるって言い方をしてるので、うん、全然その15に入ってないやつとかも喋るんですよね。
そうだからね、サムネイルとか見ると18とか19
っていうのが入るんですよね。そうそうそうそう、なってるんですよ。だからね、いや本当にあの名古屋にお住まいの男性の方なんですけど、カズさんというおっしゃる方なんですが、多言語喋るんですよ、
ね、うちの学部長も喋りますけど、まあ、
いや本当そうですよ。
これね、コミュニケーションはすごい楽しいですよね。
楽しいんですよね。でそういうちょっとこう、なんて言うんでしょうね、いろんな人がログインしてランダムに出会えるようなサービスプラットフォームがあって、なんかそこに入って声かけしてるみたいで、だからあの急に喋るんですよね、
うん、
相手の母国語を最初はまああの英語でだいたいスタートするんですけど、はい、あの急に母国語を喋るのでびっくりするっていう感じではあるんですが、ただ逆にね、あの日本語上手に喋る方が時々出てきたりとかすることもあるので、またそれはそれで面白いなっていうところですよね。で僕がもう本当に学生時代英語がダメで、僕あの大学に入るのに浪人を重ねてるんですが、もうその理由は英語で、もう英語がとにかく苦手でっていうところなんですけど、いや、やっぱりもうこんな動画見てると、いや喋れるっていいよなって思いますね、
うん、そして割とその喋り始めの言い方だったりとか、
はい、
割とフランクに喋って てるのはすごいこう自分で喋ったりとかするつもりないんだけど勉強になる、ね、は
い、いや勉強になりますね、
うん、コミュニケーションこうやっとるんだなっていう、
うん、思います。でその最初のこうなんていうかな英語で最初さ話し始めて徐々にその相手の方の母国語みたいなところでどんどんどんどんコミュニケーション取っていくんですけど、当然やっぱり相手側もそういうちょっとランダムに合うようなプラットフォームで出会ってるので、最初はちょっとこう用心深そうに相手側も喋ってる場合もありますし、最初からガーッと来るような方もいらっしゃるんですけど、でそういう用心深そうに話してる方もやっぱりこう急に母国語が出てきて、でコミュニケーション取っていくとだんだん柔らかくなってって明るく話してっていうところで言うと、なんかやっぱりあの普段その大学とか院とかで留学生の方とやり取りをしてても、本当はねもうちょっとなんかそのお互いに喋れる言葉みたいなところで喋ったらだいぶコミュニケーションの質も変わるんだろうなってね思ったりもやっぱこういうの見てるとしますよね。
まあ確かにね挨拶ぐらいはできてもいいよなと思います、
うん、ねえ、いや本当にそう思いますね。当然今ねだいぶその AI が AI がというかそのねいわゆるスマートグラスみたいなところも含めて、イヤホンもそうですけど、自動翻訳みたいなところで来てるので、そのうちねある程度自分が喋れなくてもお互いにお互いの言語でみたいなところも、このやっぱり AI の進み方を見るとそういう技術的なところも加速度的に進んでいくのかなと思うので、そういう風になっていくんじゃないのかなという風には思うんですけどね。ただやっぱり自分の言葉で喋るっていうのはなんかやっぱ違うんだろうなっていうのはやっぱりこういう動画を見てるとすごく思いますね。はい、ってなところで私の2つ目、最近超見てますカズランゲージでございました。
はい、
はい、では最後駒先生3つ目を。
はい、これ本当にもうここ1ヶ月ぐらいで見始めたやつなので、
お、へ
え、はい、こちらですね。
お、
はい、はい、ですね、登録者数が、48.5万人。
でもすごいいますね。
エマスチャンネルっていうですね、
エマスチャンネル、
主に生き物とかですね、
はい、
それの、まあ、飼育だったりとかそういうところの動画なんですけど、
はい、
多分ね動画のサムネイル見てもらうとね傾向がよく分かると思います。
これだってスーパーで
そうですね、僕がまあ最初見たのはそれなんですけど、スーパーで売っていたサメの卵を、実際孵化させるっていうことを実際させて、で、出てきたその生まれたサメの赤ちゃんとかの飼育のやつ今やってて、非常にこうね、でこの方の動画ってこの方のやっぱ喋り口がねすごい軽快で、
はい、
心地よかったりとか、
はい、
あとはそのなんだろうな、動物を生き物を水生動物が多いんですけど生き物を飼うっていうことに関してのやっぱすごい知識がある方なんだなっていう、
ね、
であと自分の知識がない人のものに関してはその知識のある人のところに聞きに行って、
はい、
自分の取り入れたりとかねしたりとか、水槽とか買ってきてこう設置したりとか
する。だってそれこそそのスーパーに売ってたエビとか買ってきて買うって言っちゃうと買うと買うですけど、
はい、
飼育する方の買う
そうですよ
ねえ。
しかもねこの時の僕初めて見た動画のところで、
はい、
お風呂場でその水槽で使う海水をそれ専用の塩みたいなのがあって、
はい、
それでこう水を作る時にお風呂場に行くんですけど、
はい、
お風呂場とかに行く途中で普通にその廊下とかにカニがカサカサ歩いて
るんです
よ。何それと思いながらね見てて面白かったですね。お風呂場にもいると
思って面白い。これはこのチャンネルちょっと最近見始めたっておっしゃったじゃないですか、
はい、
どういう出会い方をするんですかこのチャンネルに。
なんだろう、多分ショーとかなんかでたまたま流れてたやつを見たんじゃないかな。あれとこの多分あれですね、サメのやつが割とバズってたんじゃないかな。
はいはいはいはいはい、
186万再生あるから、
いやねもう登録者数がねもちろんその48万人いらっしゃいますし、それぞれの動画もね何十万って感じですもんね再生ね。
そうだ、僕でもねあんまりこれ系のやつって見てなかったので、
うんうん、
なんでできたのか正直わかんないです
。まあ確かにね、 それもありますね。
だ多分家族の中でもしかしたらこれ系のものを見てる人の可能性はあります。僕なんかもよくその、ね、僕がその転職系のサイトとかを見たりとかするときに、
うん、
あの家の YouTube が結構そういう CM が増えたりとかする
ので、はいはいはいはい、
IP とか見られてるかもなっていうのはちょっとあるので、
あ、まあね、
そうだから、まあ、でこれで、まあ、僕思い出したんですよ、
はい、
なんでこんなに面白く感じるんだろうかって、まあ、うん、もちろん動画自身が面白いのになるんですけど、
うん、
僕何気にですね、
はい、
高校時代、
はい、
写真部だったんですけど、
あ、写真部ね、はい、
実は写真部よりも多く出席してた兼務してた部があって、
ほう、
僕生物部にいたんですよ。
ええー、
理由が簡単で、
はい、
当時写真部 の、 現像をする機械が要するに暗室じゃないとダメだったんですよ、
はい、
で暗室が生物室の準備室にあったんですよ、
は
あ
はあはあ、
その関係で生物室の準備室で活動してたら生物部のその時の部長に入んないって言われて、
へ、
面白そうだったら入ったっていう。
面白い。
そう、その時は僕はまあ割とシダ植物とか割と作詞やりしてましたけど、まあ、あの一応生き物係ではブラックバスとかに餌やってたんで、
へ、
まあ、生き物は基本好きなんでね、はい、
あ、もうそれはなんか呼ばれてこのチャンネル来た感じがとてもしますね。
そう、へえ。最近ちょっとだからね、あの保護猫の活動してる池崎さんとかね、三振池崎さんとか、はい、ミリちゃんさんとかのと、
はい、そうですね、
なかなかちょっと面白いなと思って興味深く見てますけどね。
へえ。いやー、これはちょっと本当知らなかった、これも知らなかったのでちょっと見てみますよ。
はい、ぜひ。
いやー、リスナーの皆さんもぜひぜひ、知らなかった方いらっしゃったらこれ見てみてください。
エマスチャンネルですね、
ね、エマスチャンネルでございます。はい、ありがとうございます。では私も最後、なんかあれだな、小松先生紹介してくださってるやつなんかちょっと若干高尚な感じもあり、
高尚かな、
なんかいいな、僕チャラいな、僕最後これですよ。
どん、いやいやいや、まあまあ、
ということで、
ほうほうほうほうほうほう、
私が最後に紹介するのは登録者数 4.91 万人ということでもうすぐ5万人って感じなんですが、ハンターチャンネルというチャンネルでございます。
はいはいはいはいはい。
で、このハンターチャンネルというチャンネルなんですけど、まあ、いわゆる私たち世代でいうところのサブカルみたいなところを中心に扱っている、まあ、トークゲストを迎えてお話をする動画を、いろんなものを紹介してるっていうのがあれかな、チャンネルの説明の仕方としてはっていうところですかね。はい、ですので、まあ、ここ数ヶ月の感じで言うと、三浦純さん出てらっしゃったりとか、鴻上尚史さんも出てたりとか、浅野忠信さん出てたりとか、糸井重里さん出てたりとか、松尾隆さん出てたりとかみたいな感じで言うと、なんとなく皆さん、あの、あ、サブカルって その辺りの感じなのねってなんか思っていただけるかなというふうに思いますが、あとこのチャンネルの中にもいくつか、なんていうのっていうんですかね、名物企画みたいなのがありまして、あの小手切りっていうコーナーがあるんですよ。
はいはいはいはい。
でこれが特に好きで、
うーん、
小手さんっていう俳優の方ですね、
はいはいはい、
と、片桐仁っていう僕大好きなラーメンズ、元ラーメンズの片桐仁さんが、同い年なんですよ。
うーん、
1973年
はいはいはい、
はいはい、ということで、まあ、固定切りといって、同じ世代の同い年の人だったりとか同世代の人を呼んでトークをしているっていうコーナーがあるんですけど、
同い年生まれだ
そうだからもうこれまさにですよ、まあ、あの僕的に言うとね、本当 2,3 下ですけど、まあまあほぼ同世代なので、まあ楽しい、
うん、僕ねこのチャンネルは登録はしてないけど、はい、何本か見たことあります。
あ、本当ですか。
あの僕、あの、まあ、ラーメンズの片桐さんも知ってるってのありますけど、
はい、
僕山田玲二さん結構好きで、
あ、そう、山田玲二さん、あの、まあ、割とメイン MC なんですよ、このチャンネルの。
僕はあの絶望に効く薬っていう漫画を実は昔読んでいて、
はい、
絶薬って言われてる薬、はい、あの漫画があって、うん、山田玲二さんがこう結構鬱屈したこう、なんかいろんな人にインタビューするような漫画があって、はい、それは結構好きで読んでたんですよね。
はい、
で僕はハスミショウさん結構ラッキーマンのハスミショウさん好きなので、はい、割とそういうコンテンツが出てるやつは割と見るんですけど、それでここの回のやつは見てましたね、うん、
はいはいはいはいはいはいはい、いや本当になのでどうなんでしょうね、今の若い皆さんが興味を持てるかっていうとどうかわからないですが、
まあ今、ね、世代的には ね、 ね、
今出てきたような皆さんのなんていうのかな、界隈がお好きな方だったりとか、割とこう私や小松先生と同世代ぐらいの感じの方だと結構興味を持てる動画がたくさん配信されてるんじゃなかろうかなというところでございますので、ぜひぜひ。
ここ1年ぐらいなんですね。
ここ1年ぐらいです。そうなんですよ。そうなんですよね。
河本博さんとかも面白そうですね。
いや、めちゃくちゃ面白いですよ。やっぱで最近 YouTube ね、いわゆるメンバーズ登録みたいな形で、ね、有料会みたいなところに向けての、特別配信みたい、メンバー限定みたいなのも最近割とあるじゃないですか。
はい。
ここね、それがあるんですよ。で、僕、メンバーまでは行ってないんですけど、なんかちょっとね見たいなって。
確かにこう、もう僕もう本当にこう名前挙げていくと傾向分かるんですけど、まあ、泉あさと、伊藤聖子、はい、武井俊夫さん、はい、竹中直人さん、はい、あ、まあまあまあ好きだなって感じがありますよね。
もうここですもん。そう、このラインですよ。
渡辺一慶さんもね、
はいはいはい。でまあね、1年ぐらいの、ここ1年ぐらいのチャンネルなんで、もうサブカルみたいなところでいうと大月健二さん前出てたりとかもするので、もうそのあたりですよ。
あ、知り上がりことぶきさんとか出て
る、はい、
なるほどね、
はい。でメンバーズ限定の配信とかもあるので、
免言もあるんだ。
そうなんですよね、これちょっとね。おすすめです。はい、止まんなくなります。というところで、はい、私最後に紹介したのはハンターチャンネルでございました。はい、ということで。
僕登録済みでした。
あ、本当ですか。お、素晴らしい。
じゃあ見た時に登録してたんだ。
そうですね。そうなんかね、不定期なんですよね、結構。そう
あ、でも 4.9 万人なんだ。
そう、 4.9 万人ね。
もっといてもいいかなと思うけど。そうか、
そう、まだやっぱね、歴がやっぱ1年ぐらいなんでね、っていうところもあるのかなっていうふうに思うんですけど、はい、ぜひご覧になってみてください。はい、はい、ということでございました。いや、やっぱりちょっと1年半ほど経ちますと、またいろんなネタが上がってますね。
全然チャラくないですよ。
チャラくなかったですか。良かったです、良かったです。いや、でもやっぱなんか小松先生の方が、
いやいや、
あ、なんかそういうの紹介してくれるんだっていうのがね、ちょっと出てくるのがね、なんかね、毎回悔しいんですよ。
あ、そう
です。毎回悔しい。そうなので、ちょっとまたなんか次は1年また半後ぐらいですか、
はい、
はい、まあ、そこに向けていろんな開拓をしておきたいなというふうに思います。まあ、ぜひリスナーの皆さんもね、こんなのも面白いですよっていうのをね、何かあればね、教えてほしいですね。
はい、
はい、というところでございます。以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。ただしですね、Spotify などなどの購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんの端末にヒュッと案内が届きますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけると K と K が大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第560回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。